ピーチ焚き火ラジオ。
こんにちは、根岸です。
たけるです。
月一焚き火ラジオ第35回、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
5月になりまして、日本はゴールデンウィーク真っ最中ですね。今配信になるとい
いですね。
暖かくなって、もう花粉もね、だいぶもうあれなくなってきて、
それを私はずいぶん気にしてましたけど、
もう
じゃあずいぶん落ち着いたんですか。
落ち着きました。
本当に
平和な時がやってきました。
いいね。
それとあと何か届きました。
何でしょう。
タゲルからアマゾンの箱が届きました。
はい、ネギちゃん4月25日お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。すいませんね、
実は我々は1ヶ月違いなんですよね。
そう、連続でね、まさに、これ収録日で言うと明日だね。
明日です。
今日24日なんで明日。
はい。今月も皆さんに我々の誕生日祝い合いつき合っていただきますね。
本当だね。本当ね、30歳の、はい、あの祝い合う男2人の話にね、付き合っていただきますよ。本当に。本当ね、何が面白いんかね、こんなのがね、本当ね、不思議だよね、ラジオってね。毎回思う。
そこに疑問を持つなよ。
毎回思う。もう淡々と進めますけど、このいただいたものが、だいたい20センチ、30センチ角くらいのね、アマゾンの箱でしてね、全然重くないんですよ、これが。
うん、私もね、なんかそんな大きい箱で届くと思わなかったんで。
あ、そうなんだ。振っても音もしないからね、なんか。
マラカスではない。
そうだ、マラカスじゃないことは確かだ。あとタンバリンではないことは確かです。これよかった、タンバリンでないことが分かっただけでも安心しました。まあ、開けていいですか、じゃあ。
はい、お願いします。
よいしょ。なんだろうね。
飲んでくれるかな、ネギちゃん。
これあれでしょ、だからその日本、ドイツからアマゾンジャパンのウェブサイトで買ったんでしょ、これって。
そうです、そうです。アマゾン JP に。買ってネギちゃん家に送りつけたっていう形ですね。
お、あらあらあらあらあらあらあらあらあら、ですね、お、なんだこれ、袋が、2つある。
お、はいはいはい、
2つも来た。
ラッピングですね。
ラッピング、あ、青と緑ありますけど、これ どっちから開けた方がいいですか、はい、これは。
それ文字って見れないの？
あ、なんか
メッセージ、
メッセージついてるよ。
あ、じゃあメッセージにね、開ける順番が書いてあります。
あ、本当だ。おめでとうその1とおめでとうその2がある。じゃあその1って書いてあるメッセージついてる方から開けますね。
はい。こっちがメインですので。
なんだろう。あ、もうすごい。もう袋を開けた瞬間ですね、あの、箱がひっくり返ってたんだけど、中の箱が。
うんうんうん、
大きくね、あの、星のマーク2つとね、タミヤっていう字が書いてあるね、これ。
え、嘘。え、ちょっと待って。タミヤが先に出てきた。
あ、これ違う、じゃあこっち、これ違う、
こっちが2だね。
これ縛っとく、縛っとく、じゃあ一回縛うんねじゃん、これ。
縛っといて、縛っといて。
よかった。
あ、いいよ、別に開けちゃってもいい、開けちゃってもいい。
いや、いいよ、そしたらじゃあ 2の方から一旦。まず俺はもう裏面のタミヤしか見てないから。
タミヤしか見てない。
うん。なので、もう一個の方から開けますね、じゃあ。
あれ、おかしいな。俺間違えたんだ、ラッピング。
なんかね。
一番肝心なところをね。
お、あー、これかわいい。
どうですか？
かわいい。
ここでかい、思ったより。
ジオコレ64、カースナップ、はい、キャンプって書いてあるね。あの、車とキャンプのテントとかの、あの、なんていうミニチュア？
うん。
ミニカーか。ミニカーもらいました。あ、かわいい。
そう、今回は、そのジオコレっていう、タカラトミーのその、ホビー部門がやってる、
うん、
すごい結構リアルなミニカーとそのジオラマのセット、
あー、めちゃくちゃ嬉しいな、これ。
で、その車もね、ちゃんとね、ネギちゃんにゆかりのある車を選びましたから。
本当だね、
そうですよ。ネギちゃんの小さい頃の思い出の車を、
いや、うちの実家が乗ってた車だわ、これ。かわいい。
そうですよ。
なんかデザインもほぼなんか当時みたいなやつじゃん、これ。
そう、全く同じ型なんだ。色はちょっとね、違うかもしんないけど。
かわいい、これ。人もついてる、家族と。
そう、
あ、
そうそう、テントとね、 人と焚き火台もついてるジオラマセット付きのミニカーです、
かわいい。いいな、そう最近そうこういう立体物結構好きでさ、飾るの
ね。
わすごいかわいい。もう人がもうか人軽くてすぐどっか行っちゃいそうこの人あーいいね。でもこの車、あーそう懐かしい、乗ってたこれ、あ乗ってた。
そうですよ、今回車はですね三菱のパジェロ
って、ね、あそうです、パジェロ。うちの実家はですね、僕あれいくつまでパジェロ乗ってたんだろう。でも幼稚園とかの送り迎えとかはパジェロ乗ってたな確か。
うん、兄ちゃんち行くとね写真とかもあったよね。
そう、うちパジェロ乗ってたんだよね。このパジェロのさ後ろにさパジェロって書いてあるさ、うん、あの黒いあのナンバープレートをさ照らすライトがついてるとこかな、
うんうんうん、
なんかボコってこうさフェンダーみたいなのがでっかいのあるんだよ ね、うん、なんか急に今それを見てねすっごいなんか思い出したパジェロのことをなんでここ見て思い出したんだろうね俺ね。
いやネギちゃんが見てた視線なんだろうねそれがね。
そうそうだと思う、多分あの子供の頃の目線の高さでよく触ったりしてたんじゃないかなこれを、
う
ん、
そうそうそう、そのミニカーすごいリアルでしょ。そ結構ね評判がいいというか。
あそうなんだ。
いやそうその業界ミニカー業界でも出来のいい、
いやめちゃくちゃリアル。あなんかうち確かねこの、 あの後ろのこのなんていうんだっけこの
タイヤカバー、
タイヤカバー、タイヤカバー、うち確か
タイヤカバーね、
和紙かなんかがついてた気がしたんだよな。なんか
あ黒いやつ、
黒くてそう和紙だった気がした、うん、なんかぶわってきたね今急に。かわいい、めちゃくちゃかわいい、ありがとうね。
まあ、今回そのキャンプっていうのとねちょうどセットになってるやつが売ってて、うん、いろんなシリーズがあって。
あそうなんだ。
車を洗車してるシリーズとかいろいろあって、
その
ジオラマシリーズみたいなのがあと、タクシー乗り場だったかバス乗り場みたいなのが確かあってちょうどねキャンプがパジェロだったからね、
いや
これぴったりと思って、
ぴったりねこれ。
なんかちょっとね発売は少し前だったんで、ちょうどね前回のネギちゃんの誕生日の直後ぐらいに発売されて、
あそうなんだ、
うわこれ次まで売り切れないかなと思ったら奇跡的に新品でちゃんと残ってて、
ああありがとうございます。
そうそうそう、
わあ映えるミニカーいいね。これでも十分こう素敵な、
あそうですね、箱のままでもいいね、
うん箱のままでもいい、これはこれでなんかいいな。あありがとう、
はい、
ちょっともう一個タミヤも気になるな、これ
タミヤ、
タミヤって見えちゃったもんな。もうじゃあもう一個ちょっと見ますよ。
はいはい、
はい、あああディスプレイケースって書いてある、あ、はい、なるほどね、あ、なるほど、
それにね飾ってほしかったん
ですよ。あ、いやさすがだねやっぱね、ここまでちゃんと考えてくれてるんですね。
そうで、かわいいちょっと UFO っぽい形のディスプレイケースを選んでました。
あタミヤのこういうフィギュアを飾る用、ミニカーとか飾る用のケースか。あかわいい、あこれはいいね、スノードームみたいな、あの
あそうそうそう、スノードームみたいな
形のやつね。あいいね、ありがとう。
でいつかねイーちゃんにそれをね工作してもらいたいなと思ってね。
工作？
そのキャンプ場をそのね中に
作ってほしい。あ中で、あやるやるやる、うん、やるよこの中で。俺でもあれなんかどうやってみんなこれ固定とかすんの？あれか。
それはもうあれだね、一番まあ車を置いたままだと思うけど、うんまあ、テントとかも人とかはねあの一番シンプルなのが木工用ボンド。
ああボンドでやっぱ止めちゃうのがいいか。
乾くと透明になるから木工用ボンドは。
あそうなんだ、うん。木工用ボンドね。
そう。
いやちょっとそれでさすがに、ね、倒れちゃいそうだからこの人たちが。
そうまあでもまあさっき言ったけどネギちゃんがそのパッケージのまま飾るっていうのもかなりありだと思う。なんか正直そんなね綺麗な綺麗なっていうかそういう、
うん、
外から見ても綺麗なパッケージだと思ってなかったから。
いやそうなんだ、あの緑のさ自然の背景がこうちょっとこう、うん、このなんて見えてるさこの模型たちの、ね、奥側にもその森の写真がついてるからなんかもうそのこう、なんていうの、キャンプセットというかさ、これだけでも十分ね、はいはいはい、見栄えしてますよ、ね、これ。
本当それだけでいいね。ケースいらなかったね、多分ね。
いや、いいね。いや、でも、せっかくなら飾りますよ、これは。ありがとうございます。
まあ、ネギちゃんの好きな、あの、お家の置き場にあった飾り方でぜひ。
あ、わかりました。じゃあ、もうちょっとね、綺麗にしてね。下手すると僕はあのこういうの置いただけのゴミになっちゃうから、僕この物が多すぎてさ、置いただけだとさただただ置いてあるようにしか見えないからさ
床に置かなきゃいいんじゃないかな。
床には大丈夫かね。床置くとあの自動掃除機吸っちゃうからさ、床には置かない。やっぱね、竹の道とか行くとさ、竹の道とか行くとちゃんとさ、こうミニカーを置く場所みたいなのがあったりするじゃない。
はいはいはい、
あれね、本当やりたいと思うよね、毎回ね。
まあね、あれはそうね、まあ、一番簡単なのは、ね、IKEA のコレクションケースとか、あれすごい安いから、
そういうのあるんだ。
あれとか、まあ、置いてあそこの中に飾ったりしてるけどね。
いやそうだ、ちょっとね、もう少し棚を一回、まあ、いろいろ物で埋まってきたら綺麗にしてちょっと飾らせていただきます、はい、ありがとう、
はい、おめでとうございました。
ありがとうございました。いや、はい、プレゼント交換が無事終了しました。なのでどうしましょうか。あ、じゃあ、あの続いてあれいきますか。じゃあね、このままね、
はいはいはい、いつものやつですか。
いつものやつに、じゃあいきましょう。
はい、それではこちらのコーナーに参りましょう。月一ドイツニュース。このコーナーではドイツ在住の私タケルが日本では報道されないドイツの生の情報を皆さんにお届けいたします。今月のニュースはこちら。ドイツの2022年4月の連休の鉄道の利用者がコロナ禍前の2019年の連休よりも約 20% 増えました。ドイツはですね、4月にイースター連休っていうのがあるんですよ。イースター休暇というのがありまして、今年は4月の中旬ぐらいだったんですけど、
うん、
でその時はやっぱりみんな里帰りをしたりお出かけをしたりするんだけど、
うん、
今年はね、そのいわゆるコロナ禍前の2019年よりもさらに 20% 鉄道の利用者が増えた。
あ、
みんなの移動がどんどん増えてることがよくわかるニュースを発見いたしました。
まあ、じゃあ元に戻ってきたということですね、もうほぼほぼ。
そうですね、もう、まあ、鉄道の中は別ですけど、うん、ドイツはあのマスクもあのなしで OK なので、スーパーとか。
もう全然してないみんな。
いや、してる。
ま、スーパーはしなくていいと。
しなくていいってことになったんだけど、やっぱみんな、まあ、なんだろうね、半々ぐらいかな。気にしてる人はしてるし、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとかまだしてたりするし、
うん、
若者とかはしてない人結構いるけど。
ああそうなんだ。
まあ波があるね、人によって違うって感じかな。気になる人はしてるし、もう別にしなくていいならしないっていう人はしないって感じかな。
で、そう、あれなの、まあしてない人がいても全然気にはならないって感じ。
まあ私たちは気になるけど、
うん、
やっぱりね、あの感染者数は低いわけじゃないから。
そっかそっか。
そんなに、そうそうそうそう、少ないわけじゃないから、やっぱ気にはなるね、大丈夫かなって思うけども、まあ別に国が決めたルールだからしょうがないよね。
あ、それは。そうなんだ、
うん、
一応国がその言ったんだ。まあもうじゃあなしでもいいですよ。
そうそうそう、国とか、まあ、州が決めたルールって感じだね。
あ、なるほど。
そうそうそう、
あれ4万人とかなんだね、今のところ落ちてきて。
そうそうそう、前よりは随分減ってきて、随分ね。それでも、
でも日本もだって今別に何人だっけ、なんかまあ難しいよねこれってね。
そう、もう本当判断のタイミング、まあ いつもだけど、最初から最後までずっと日本はちょっとドイツの、まあ、状況を追っかけてる感じだったね。感染者の波とかもドイツの後に波が来てた感じがあったから、は
いはいはいはい、ああそうなんだ。
まあ同じようなことを日本はこの後追従していくんだろうなと思っているけど、そう、ドイツはだから、まあスイスとかもそうらしいんだけど、うん、もう本当マスクいらなくていい、まあ、鉄道とか決められた場所ではしましょうねっていうのはあるんだけど、
うんうん、
まあ今はその随分移動とか、まあ、里帰りとかも増えてきて、鉄道の利用者も随分多いと。で私もこのイースター休暇中に電車を、鉄道を使って出かけたんだけど、
うんうん、
まあ電車はもう満席、
うんうんうんうん、
私が乗った区間は満席で、あの一部立ち客もいるぐらい、もう本当に全部予約で満席みたいな感じで、全然あの後から乗れないみたいな感じだったから、もう、あ、みんな移動してんだなっていうのはすごい感じる。
なるほどね。あ、まあ、確かに、まあ、日本もね、全然もう人の移動はめちゃくちゃみんなしてるしね、普通に旅行とかもみんな行くようになったしね、
うんうんうん、
あ 前ぐらいにみんな、ね、付き合いながらやっていくんでしょうね、これからもね。
そうね。まあ、一応この電車は平均使用率は 54% っていうから、鳴らすとまあ半分ぐらいの電車が、
うん、
あ、半分ぐらい席が埋まっている感じになったみたいで、まあ、埋まってない電車とかもあったみたいだけど、
うんうんうん、
追加のね臨時列車みたいなのも走らせて本数増やして、まあ、ドイツの鉄道はそれに対応したっていう感じだったみたいで、まあ、気になるね、その定時運行率ってやつですよ。遅延があるかないかっていう。
はいはいはい、はい、
ドイツの鉄道は遅れるので有名なんです。
なるほど。はいはいはい、
まあ、旅行したことがある人からしたらもうあはいはいって感じだと思うんだけど、
うんうん、
まあ、鉄道ファンの間でもやっぱドイツの鉄道遅れるっていうのは基本、
うんうんうん、な感じなんだ。
で、そう、日本と違って6分以内に到着したら定時とみなされるんだよね。6分までの遅延は遅延じゃないっていう最強の理論で、うん、最強の理論でこの国は回ってるから。
最強の理論だな。概念が違うな、ね、やっぱり。
そう、違うんだよ日本って、やっぱり。でも今年は定時運行率 71% ってことで。
お、高いんですかそれは。
それはね、目標値より低いと。
あ、低いんだ。低いんですね。
目標は 80% らしいんだけど、70% の電車が定時で動いた。
あ、なるほど。じゃあ10本に3本は遅れてくるんだ。
遅れてると、はい、すごいよねそれね。
そうだね、
まあ、野球で言ったら打率3割だからね、すげえヒット打ってる人と一緒だから。
確かに、
そう考えると
プロでもやっていける、あの遅れさってことね。
そう、プロの遅延。
プロの遅延。プロの遅延か。
そう、プロの遅延なんだ。
プロの遅延。
そうらしいです。だからまあ、あのいろいろ移動も増えてきて、みんなどんどん少しずつ元の生活に戻ってきましたよっていうことと、ドイツの電車は、まあ、やっぱり遅れてるっていうニュースですね。今月は。
旅行はどこ行ったの？
それはね、この後私が話します。
あ、この後話すんですね。わ、はい、かりました。
ここで持っていかないでください
私。あ、わかりました、すいません。
というわけでした。
ええ、じゃあニュース、あの、お便りをですね、皆さん、引き続きいただいてまして。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとお便りはですね、まあ、後半の方で呼ぼうと思いますので、
はいはい、
よかったら最後の方まで聞いていただけると、皆さんいただいたお便りを時間の限り、許す限りで読もうと思いますので、よろしくお願いします。うん、そうだね。
はい。
ということで、今月もそろそろ始めていきましょうか。
はい。
それでは始めていきましょう。月一焚
き火ラジオ。
改めましてこんにちは、根岸です。
たけるです。
この番組はキャンプ好きな日本在住根岸とドイツ在住たけるの2人で運営しております。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりをあえて電波に乗せて発信する次世代グローバルアウトドアラジオです。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、または Instagram のダイレクトメッセージにてお待ちしております。毎月20日までに送っていただけると幸いです。
はいはい、さっきあのニュースでお出かけの話がちょっと出ましたけど、
はいはいはい、
私のイースター休暇連休の話をちょっとしようかなと思ってますけど、はい、出かけてきました。
イースター連休はちなみに どれぐらいのものなんですか、うん、期間は。
今回は4日。
あ、4日、
金土日月4日間。
まあね、日本人には馴染みのないあれだよね。うん、どこ行ってきたの？
パリに行ってまいりました。
お
フランスでございます。
花の都パリ。
パリでございます
よ。いいね、フランス
行ってきましたよ。
羨ましいな。
ネギちゃんも興味のあるパリですよ。
いや、そうね、パリはね、いつか行って、ね、死ぬまでに必ず行きたい街、パリ。
ごめんなさいね、先に行ってきちゃいました。
あ、いいですいいです、もちろん。
できてしまいました。
電車で行ったんでしょ、それが。
そう、電車で行って、あの私の住んでるシュトゥットガルトっていうドイツ南部の町からですね、パリの東駅っていう、まあ、パリの中に駅がいくつもあるんだけど、そのパリ東駅まで直行便が、直行列車が出てて、シュトゥットガルト発パリ行きっていう電車があるんでね。
ドイツとパリの位置関係で、うん、ドイツが東側にあるのかな、パリ、
そうそうそう、
パリが西側にあるのか、
うん、そう、
南部から東の駅ね、うん、
そう、ドイツから行く方法、まあいくつか、まあ、電車だったらいくつかあって、
うん、
ケルンの方からそのパリに出てるあのタリス、 TGV タリスっていうのがあって、まあ、それと、うんうん、あと私が乗ったそのシュトゥットガルト発パリ行きっていうやつ、
うんうん、直行便みたいな
やつね、まあ、TGV の
直行列車、
うん、直行列車があって、あとはまあ夜行列車でウィーン、オーストリアのウィーン発でミュンヘン通ってパリ行くっていうのもあったりとかして、まあ、そういういろいろいくつか方法があったりするんだけど、
うんうん、
まあありがたいことに直行便が出てるんで、
うんうん、
始発と終点だから、まあ、それ乗って行ってきたんだけど、
うん、
そうパリね、あの4日間いて、まあ、今回私が初めてで、私のね、その奥様が、まあ、一時学生の頃に留学してたことがあって
、はいはい、
半年ぐらいいたことがあったから、もう全てルートもお任せして、
まあ、
位置関係とかよく分かってるから、
うんうんうん、
どの順番に行った方がいいとか、どういう感じで行った方がいいっていうのも、私はもう本当に分からなくて何があるっていうことしか分からないから、全然位置関係とかも分からなければ、うんうんうん、何を使った、まあ、地下鉄なのかバスなのか、
はいはいはいはい、
そういう電車を使ったりとか全然わからないから、もう全てお任せしてしまって、
地理感大事よね。
そうくっついていくだけって感じだったんだけど、
日本にさ、あの観光に来たさ、うん、海外旅行の人でさ、うん、上野新宿浅草渋谷みたいなさ、めちゃくちゃなこの巡り方とかする人、地理感がないとさ、そういうことしちゃうもんね。
そうだよね。
めちゃくちゃやっぱこう土地感を分かってる人の際に教えてもらうのが一番いいもんね、そういう観光はね。そうそうそう、
とても効率よく回りましたけど、まあ本当今回私が初めてだったから、
うんうんうん、
あの本当にいわゆる定番を回って、
あそうなんだ、はい、いいですね。
エッフェル塔、
おうおお、
凱旋門、
はいはいはい、いいね、
シャンゼリゼ通り、
ああいいですね、
ルーブル美術館、
ああいいね、
オルセイ美術館、
ああオルセイいいね、
そしてオランジュリーと美術館、
ああいいな、
もちろんセーヌ川を横目にみたいな、ね、感じですよ。全部言ったかな、言ったところカバーしてるか心配になったけど、
いやオルセイ、
まあまあまあ、
うん、
そう、そういう感じでね、うん、イーちゃんはやっぱその美術館やっぱ興味あるよね。
いやそうそう、オルセイにね死ぬまでに行きたいんだよね、俺は。
見ちゃったんだな、いろんな内容本当に
すごいね、本当でもも
うね、
美術ばっかり、うんうん、
美術館はね、あの小中高美術の教科書いっぱい見てね、見たけど、
うん、
やっぱあそこに載ってるものがあるっていうのはやっぱ感動するね、うん、
いやそうだよね、
モナリザ見たもん、
あールーブル美術館、モナリザ
ちっちゃかったよ、モナリザ、
ああそうなんだ、ちっちゃいんだ、うん、
ちっちゃいと思って、とか、あとあの民衆を導く自由の女神だっけ、
はいはいはいはいはい、フランス革命の
あの旗を持ったね、白い女の
人が、はいはいはいはい、
あれはでかいんだ、
あれはでかいんだ、
うん、
それはでかいんだ、
でかいでかい、
そうなんだ、
あと私の大好きな落ちぼびろいね、ミレ
ー、おーミレー、はいはいはいはい、
うん、あれだ、うん、モネの睡蓮、
モネの睡蓮ね、いや、うん、
あれも見てきました、あれも大迫力でね、
いいね、
すごい、部屋全部睡蓮、
あーそのいっぱい連作とかなんかバーってなってるやつだ。あれね、
そう、モネさんの自分の庭を描いた作品と解説を受けて、もう部屋がね、こう、卵型になってるんだけど、上から見ると。
はいはいはい、
その壁面に沿って全部モネの推理、
ね。
素晴らしい作品でした。まあそんな感じで、ネギちゃんの行きたい美術会は、美術館を見てきてしまって。
そうだね。俺の見たい美術館です、ね。
見たい美術館。
いや、ほんと、それを見るために行きたいです、僕は。ほん 当にそれだけ、うん、
あとねおすすめはね、
うん、
ルーブル美術館にね半村美法典があるんですよ。
ああ、半村美法典、
あの目には目を歯には歯をの半村美法典、
あああああ、
あれの石があるのよ。
へえ、
あれはね感動した、
感動した。
世界史の教科書がここにみたいな、
は
あ、黒くてでっかい石でねありましたよ。
全然僕にはピンときていませんけど、その言葉はわかるけど、そっか、うん、なんかでもあれ、なんか、なんだっけ、何文字だっけ、くさび文字みたいなやつ。
みたいな、そうそうそうそう、そうい う
方、ね。はいはいはいはい。
半村美法典。
あのさ、ルーブル美術館とかさ、
うんうんうん。
オルセーってさ、やっぱ広いの？めちゃくちゃ。
もうね、ルーブル美術館はね、あの、笑えるほどでかい。
あ、やっぱでかいんだ。
もう、あの、よくさ、ルーブルとかはやっぱ5日かけないと見切らないとか言うけど、
うん、
本当に全部見たらそんな感じ。
あーマジか、
一個一個だから今回私はなんかその今はねチケット制とか時間制なのね、何時からみたいな、入場チケット買える時間がで1時からっていう枠で入ったんだけど、
うんうん、
もう有名なのをポンポンポンって見て終わり。
あーなるほどなるほど、
そう、あらかじめこれ見たいっていうのをまあガイドブックとかで見ながら、これとこれとこれみたいな。だから最初入ったらまずはモナリザ行って、モナリザ見て、そこが一番混んでるから、それ見て、その後近くにある有名なのをじゃあこれ見に行こう、あれ見に行こうみたいな感じで
見てって、
そう、それでもう終わり。
なるほどね。
って感じ。
いやこれね、あの日本の海外の美術館結構でかいんだよね。俺もニューヨーク行ってそれを、ま、そ学んだけど、俺はもう5日ある予定を結局全部3日ね、メトロポリタンで埋めましたから最終的にね。
いやでもね、そうなる、そうなる、
なるよね、
そんな感じ、
うん、見たいと全部見ようというか、モーラーをねある程度しようとするとそうなるってことね、
う
ん、もうね、
そうそうそうそう、
わー楽しみだわそれは。
でオルセーもそんな感じで、オルセーもね、そのすごい5階建てぐらいになってて、でもうね、
痛い、
いろんな部屋とかがあるんだけども、そこパッと入ったら有名な絵がポンみたいな
感じ、うんうんうんうん、
ああこれもですかみたいな、ああこれもみたいな、こっち行ったらああこれもみたいな、
ああ
これも教科書で見たことあるみたいな感じ。
うわやっぱあれが1ヶ月くらいいないとダメか、そしたらね、
うん、住んだ方がいいね、
住まないとね。
やっぱそう、やっぱヨーロッパの有名な街行くとやっぱそう言うよね。なんかベルリンとかも、
うん、
あの1日1個美術館行っても1年で回りきらないくらい美術館があるっていう、美術館とか博物館があるっていうぐらいいっぱいあるから。
前もね、
今回も私が、
うん、
そう、そうそう、前も言ったかもしれない、私が行ったの3つしか行ってないわけ、
うんうんうんうん、
で他にもいっぱいある、
ね、あそうか、住まないとダメか。じゃあ住むわ、うん、そしたら住むしかない、それはね。
どういうビザなんだろうね、ネギちゃんね。博物館は回りビザみたいなないのかな。
そう、博物館回るために3ヶ月いるっていうビザ、
いるっていうビザ。
なんか
最強じゃんそれ。でもまあ本当そう、冗談じゃなくそんなレベルだと思う。もう本当、
いやいいな、
どれもこれも。まあまあ、あのオランジュリーっていうそのルーブルの近くにあるモネの睡蓮がある美術館は、
うん、
まあ、そんなに大きくないから、
うん、
1日とかでも見れる気はするんだけど、
うんうんうん、
それぞれをね1個ずつちゃんと見たらやっぱ全然もう、
あーいいですね
っていう感じ。
いや
で私そのパリ、パリっていうか、まあ、フランス自体にそもそも、まあ、学生時代にその留学でね、ドイツに住んでたことがあって、それも割とね、うん、フランスが近いところだったんだけど一回も行かなかったんね、
うんうん、
でやっぱそのやっぱ車が好きだったり、まあ、いろんな博物館行きたいとか、そういう歴史の、でドイツの歴史とかに興味があるから、そういうところに行きたいっていうのを優先しすぎて、
うんうん、
っていうかあんまりそのパリに そこまで強い興味がなかったんだよね、
うんうんうん、
なんか、まあ、美術館あるから、まあ、いつか行けばいいやぐらいのことしか思ってなくて、
はいはいはいはい、
そうで、まあ、全然行ったことがなかったんだけど、まあ、今回一箇所唯一行ってみたいっていうところがあって、
おうおお、何ですか。
そう、まあ、それがね、あの凱旋門の前だったんだけど、
ああ そうだよね。確かに。
わかるかな、ネギちゃんだ
ったら。いや、もちろん。俺、ずっと聞こうと思ってたもん。凱旋門どうだったって。
いや、私のね、大好きな。
うん。
水曜どうでしょう。
いやー、そうだよね。
番組のね、ヨーロッパ企画というのがあって、う
ん、
ヨーロッパをレンタカーで回る企画があって、そこのスタート地点が凱旋門の前だったんだよね。
必ずね。
必ず。で、同じ場所に行きたいと思って。
いやー、わかるわー。
そう。
わかる。
で、あの、地球の歩き方って本があるじゃない。
うん。
有名な、ガイドブック、日本人に有名な。
うんうん。
で、あれで、あの限定版で、あの水曜どうでしょうのロケ地が全部載ってるバージョンが出たの。
なんか
ちょうどドイツに来る時ぐらいだったから、うん、2021年の、
うん、
20年21年ぐらいに発売されたのかな、
うんうんうんうん、
で限定で発売されて、なんか1回目初版はすぐ売り切れちゃって買えなかったんだけど、再版で買えて、
うん、あ、そうなんだ、
買えたんだけど、そうそうそう、で今手元にあるんだけど、そこにね、そのどうでしょう版が立った場所っていうのが載ってるの。
へー、すごい。
ここですと。凱旋門ってさ、この放射状に道路が伸びる真ん中に、そうそうそうそう、放射状に道路が伸びる真ん中にその門があって、
あ、
こうケーキを切るみたいにこう道路が線が入ってるわけね。
はいはいはいはい。
で、どうでしょう班はここの角で見ましたみたいなのが載って
る。すげえ。そんなこと
できましたよ、私は。そ
うそうそう。わあ、それいいね。
いい。
めちゃくちゃいいね。
でもまあ、そのうちの奥様にその写真を見せたら、これなんだけど、うん、ここなんだけどって言ったら、あ、ここはあそこだねみたいな、もうすぐ分かるレベルなんだよ。
ああ、そうなんだ。
凱旋門の前がこうバッと見える角って言ったら、ここしかないよみたいな、う
ん、はいはいはい、はい、
まあ、確かに行ってみたらそうで、
はいはいはい、
ですごい、そのなんていうの、
うん、
一番観光客が集う角だった、そこが。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
なるほどね。まあ、おそらく綺麗に見える場所だもんね、凱旋門がね。
そう、一番
綺麗に見えるね。
そう。で、そのね、大泉洋さんとか、あの、まあ、その水曜どうでしょうのグループの4人がね、
うんうん、
そこで、これから旅を始めますって言って、世界地図を広げるんだよ、そこで。
うんうんうん、うん。
でっかい世界地図。
うんうん、
あの、もう本当ね、レジャーシートみたいなサイズの世界地図を広げて、今ここですと。
はいはいはい。
で、どこに次行きますかっていう、こうヨーロッパをレンタカーで巡るためにどこ行きますかっていうのをそこで話し合うんだけど、
うんうん、
よくそこで広げたなっていうぐらい観光観光客がいっぱいいるところ
だった。そうなんだ。そうか、そんなもうガヤガヤしたところで堂々と広げたんだろうなっていう想像ができるんだね、 そこに行くと。
そうそう、確かね、でもあの映像が朝一だったから、まあ、朝だったらまだ空いてるのかなと思いつつ、
いや、
まあ、そこにどうしても行きたくて、
いい、
そこにはね、無事に行って、あの、その地球の歩き方のここですって書いてあるページを指さした写真を撮りました。
いい、でもなんかまさにその聖地巡礼的な楽しみ方だよね。こんなところで地図広げたのかって感動するみたいなね。
そう。
いいね。で、
まあ、パリは水曜でしょ班は、あとはまあ泊まったホテルがあるんだけど、まあ、そこぐらいしかなくて、
うん、
まあ、別にそのホテルも今もうないし、名前変わっちゃってるし。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だ、結局そこだけ行って、はい、まあ、そこはまあ私は大満足と。
しろ、そんな、でもそんな細かいこと書いてあるんだね、その地球の歩き方。
もうそれは ね、
すごいね、
何でも書いてある。レストランの名前から何から全部書いてある。何食べたとか、
すごい、
う
ん、
そう、ルートとかも全部書いてあるし、すごい細かい。
なんか地球の歩き方はね、その旅行が今ほらコロナで、あの、落ちちゃった時にすごいいろんな変なの出したんだよね、うん、確かね、
東京とかね、確かね、
なんかいろんなパターンの出してたよね。
確か出版社がなんか変わったんじゃなかったっけな、地球の歩き方。
あ、そうなの、ダイヤモンド社だっけ、うん、あそこ。いやー、そうそうそう、いいな、面白いね、それ。
そう、面白かった、それは、行けてよかった。
わあ、確かに凱旋門は見たいな。
やっぱここかーってなるもん
ね。俺も多分フランス行ったらパン食いたいのと凱旋門行きたいのと美術館全部時間使いたいと思うな。俺やっぱ凱旋門行きたいよな、あれ見たいもんな。
まあ、あれはすごいね、ドーンとやっぱり、まあ、エッフェル塔もね、遠くからよく見えるし、いろんなところから見えるから、
はいはいはい、
やっぱいいんだけど、まあ、凱旋門もね、行くとやっぱ迫力がでかい、あるっていうか、大きいし、立派だし、綺麗だし、
彼らはここにいたのかって思うよね。
そう、そう、思いを馳せるよね、1990何年かの 厳しい旅をね、どうでしょう、ハンのね。
難しい。いい旅です。
そんなわけで、まあ、そこにも行って、来て、うん。で、パリはやっぱりそのいろんな人から、まあ、うちの奥様もそうですけど、いろんなところからね、やっぱパリ危ないよと言われてて、
うん、あ、そうなんだ。
治安がね、やっぱ悪いところがあったりとか、まあ、汚いところがあったりとかするよとは、まあ、本当いろんなところで言われていて、
うんうん、
もう本当だからその特に危ないのが地下鉄メトロっていうそのパリのメトロの中でスリとかが多いと、まあ軽犯罪に巻き込まれるじゃないけど、ポケットに手入れられてポケットの中のもの持っていかれちゃうとか、
へ
ー、そう、あのバッグ切られちゃってバッグの中持っていかれちゃうとか、
はいはいはい、聞くね、そういうの、
いろいろ聞くから、もう入念にね対策をして、
うんうん、
あのお財布をね何個にも分けて、
今
までやったことがないヨーロッパでこんなことと思いながらで1個は肌身離さず、
はいはいはい、あ
の服の下に
下げて、ね、
そう服の下につけておくバッグ、
はいはいはい、パスポートとか
で、そうそうそうそう、で、まあ、リュックなんだけど、リュックの一番自分の体に近いところ、内ポケットの一番体に近いところに今お財布を入れておいて、
はいはいはい、
とかで、まあ、その防犯対策として、まあ、そのメトロ乗るときはその改札をね自分がこう入るときに、うん、まあ、あの日本みたいに改札があるんだけど、
うん、
あのこう入るときにその一緒に入ってきちゃう人がいたりするんだって、
そうなんだ、
切符を持ってない人がその
キセルするんだ、
ゲートが開いてる時間がちょっと長いから、日本みたいにすぐ閉まらないから、
キセルだね、
すぐ一緒に、一緒にこう背中をこう入ってきちゃったりするから、まあ、そういうのこう改札されるときにこう周り見回しながらさ入ったりとかして、で入った後もやっぱこうアンテナを常に張って、
張りながらね、
どっかに追いかけられてないかとか、怪しい人に見られてないかとか、もうずっともうキョロキョロじゃないけど、いろんなもうほんと鳥みたいな目がこう後ろに横にあるみたいな感じでね。
いやー、なんか緊張するね、電車乗るの。
緊張感あった、今までにない緊張感があって、
ね、
で電車の中乗ったら乗ったでこうバッグをねこう前にこう抱えてとか、
うん、
常にそうなって自分の目に入るところにバッグを持つ、背中じゃなくて、うん、みたいなとか、うんうんうんうん、で電車の中でもやっぱちょっと混んできたりするから、
うん、
いやこの人大丈夫な人かなみたいなのをこう周り見ながら、意外とパリの人は普通にスマホいじってんだなとか思いながら、
あ
ヨーロッパ人はやっぱね、アジア人はやっぱ狙われやすいから、
あ、そうなんだ、
パリの人は心が強いとか思いながらもう電車乗るたびにビクビクして、そんなんでね常にこう警戒しながら行動して、まあ、結構疲れたんだけど、そういうところはね、
緊張するよね。で、ま
あ、あの、ありがたいことに一度もそういう目にも合わず、
ああ
無事にお金もキープして、
ああ、よかったよかった、
だったんだけど、
うん、
一箇所だけすごい怖いところがあって、
うん、
それがあのその電車がね直行便じゃん、パリから、
うんうん、
直行で直行列車でこうシュッテガルトに帰ってくるんだけど、帰ってきてシュッテガルトに、
うん、
で私の家の方に向かう電車に乗り換えるときに、その地下に入るんだよね、一回ね、地下通路、うん、連絡通路みたいな、
うんうん、
そこがすごい治安悪くてさ、もうパリを超えてるわけ
パリを超えてるなんだ その表現、まあまあ、パリを超えてるね、
パリを超えた治安の
悪さ、
緊張感で、
ああああ、
まあ、ビール瓶を片手にこうフラフラ歩いてる人いっぱいいたり、そうね、不老者の方がこういっぱいホームの地下で、ホームとか駅の地下で寝てたりとか、大きい声出して喋ってたりとか、
怖
っ、今回のパリ旅行で一番怖かったのはシュトゥットガルトだった
ドイツでしょ、だからドイツってことでしょドイツの方が治安が悪かったんで、じゃあ
怖かったね
ですね、まあバンドをね あの、うんうん、ヘタッピバンドというか、こう、アマチュアバンドというか。
趣味バンドね。
あ、そう、趣味趣味。だから、ライブにほとんど出ないけど、うん、スタジオにね、こう定期的に行って、2時間、3時間くらい楽器を叩いてる趣味があるんですけれども。うん
う
ん、
はいはい。
はい。まあ、ちなみに僕はドラムをやってて、ね、やってるんですけれども、はいはい、この前も久々に3月に集まってやったんですよ。
おお。
で、その時はね、インスタライブみたいなのを一応つけて、やったりとかしてみて、はいはいはい、なんかこう 3時間ずっと配信してたのかな、あ、2時間か、あの時、2時間ずっと配信して、まあ別に見てくれなくてもいいかなと思いつつ、なんか、はいはいはい、なんか誰か見てくれたらちょっと面白いなと思ってやった。
うん。
で、なんかやるきっかけになったのが、あの、なんだろうな、なんか、友人で、なんか、友人のインスタグラムを見てたときに、ふと、
はいはい、
あの、その人の友達がインスタライブをやってて、
ほう。
あ、で、その人は別に何かこう、なんか特別にこうなんか発信してる人とかタレントさんとかでもちろんなくて、普通の働いてる一般の人なんだけど、うんうん、夜になんかビックリマンチョコかなんかを買ってきて、それをなんか開封するのをみんなに見せるってインスタライブやったの。
めっちゃ面白いじゃん、それ。
面白いじゃん。
うん、
で、ああ、なんかそういう感覚なんだと思って、インスタ使う人って。
うんうんうん。
なんかあんまり僕らの周りでそうやってインスタライブやってる人もちろんいないからさ、うん、なんかそんなラフに使う人もいるんだなと思って、なんか、うん、なんか俺ももうちょっとラフにこうインスタライブとかやってみたら、意外と面白いのかなと思ってやってみたんですよ。
ああ、いいね、いいね。うん。
そうそう。で、あとは、その、インスタ、間違えた。趣味のバンドの方で、まあ、じゃあインスタとはちょっと話変わるんだけど、ちょっと心がけてること、はいはいはいはい、てか、なんとなくやってて思ったことが一つあって、なんか、本当になんかカラオケ感覚でやってるんですよ、僕らそのバンド
もね。スタジオで。いいね、楽しいね、それ。
で、その時に意識してるのが、あの、毎回同じ曲をやらないっていう、
はい。ああ、はいはい。それなんか前言ってたね、うん。
あれ、これラジオで言ったっけ、これ。
いや、ラジオで言ってないと思う。
あ、そうか、そうか、そうそう。なんか、ね、例えば、僕らで言うと、斉藤和義が好きとか、奥田民生が好きとか、
はいはい、
なんだろうな、畑元宏もやったし、ユーミンやったりとかするんだけど、
あ、はい、はいはいはい。
今なんかね、だいたい2ヶ月、3ヶ月に1回の集まりなわけですよ。そうすると、うんうんうん、まあ、今までよくやってた曲をさ、3時間やって、終わらせることももちろんできるんだよね。
うんうん、
まあ、秋になってきた。今回春だから、春だから春メドレーやろうって言ってさ、それこそ懐かしいけど、レミオロメンとかさ、
や
ったりとかしてさ、でもなんかよくやってたから、はい、そういうのをやるだけで終わりでもいいんだけど、なんか、その、懐かしいよね、これやろうって言って、それだけやるのはなんかちょっと気分的に嫌で、なんか絶対なんか新しいのを入れたいなって俺は思ってたの、思ってるね、今。
すごい向上心だね。
いや、そうなんですよ。なんかね、よくわかんない向上心があるのよ、そこに俺は。
趣味なのに向上心が強いっていう。
で、なんかその、いきなりできるかわかんないけど、今回ね、バウンディ、うん。バウンディって知ってる？
ああ、ちょっと、存じ上げませんな。
そういうね、今すごい、流行ってるね、まだね、音大通ってる人なんだよ、その人。20代で。19だかに作った、東京フラッシュっていう曲がすごいいい曲で、ラジオでもよくかかってたの、それが。で、俺は、その、東京フラッシュって曲をよくラジオのその、今月のプッシュとかで聞いてたから。
はいはいはい、はい。
なんか、あ、なんかおしゃれな、感じの曲作る人いるんだなと思って、ほんとその今、うん、2、3年後に、あ、この人学生時代にこれ作ってんだっていうのが分かったような、うんうん、まだまだ若いそのホープなんだけど、めちゃくちゃ今、注目されてる人
はいはい。
がいて、で、そういう人の最近よく聞いたから、じゃあそれをバンドでもやってみようと思って、そのスタジオ行った時に、はい、バウンディちょっとやってみたいんだよねって言ったりとか、
はいはい、はい。
なんかこう何かしらこう、その時こう今自分が新しくこう聞いた音楽を、なんかこう、言ってみて、まあ、弾けなかったら弾けなかったらいいんだけど、うんうん、なんかやれたらちょっとやっとかして、うん、なんかこう、自分の中のこの、新陳代謝を、こう、うんうん、活性化させたいみたいなのがあるんだよ。
うん。
なんか、それはなんか、意図的ではなく、なんか自然とこう、なんかそんな風、なんかずっと、あれが嫌なの、これもなんか全然違う話なんだけど、
うん。
なんかさ、昔の友人、同級生と会ってさ、
うん、うん。
なんか、また飲もうぜって言って集まるんだけどさ、なんかずーっと昔の話しかしないような こう付き合いってなんか俺はちょっとだんだんこう いずれは終わりが来るなと俺は思ったりしたわけ。そうだ
ね、限界があるからね、その付き合いの期間にね、その
昔の期間にね。そうそうそう、なんかずっと昔の思い出話ばっかりしてるといずれその話をしなくなる時が来て、
うんうんうん、
その時にさ、そのせっかくそんな素敵な関係ができたのにさ、それを続けるためにはやっぱ新しいことをしていかないとさ、
そうだね、
ね、はい、なんかその飲みの場もさ面白くなくなってっちゃうなっていうのを多分二十数なんか前半ぐらいの時は思って、
うんうん、
なんかその感覚がおあの音楽の日というかその趣味バンドにもなんかちょっと通じるとこあるなと思ったの。ずっと同じ曲ばっかりやり続けたら多分飽きちゃうなと思って、はい
は
い、
飽きるね、
うん、そうなんか新しいもの取り入れていかなきゃなって思ったりしたのよね、
うん、
でそうでそういうことやってて気づいた、またさらにこう、はいはい、今の話ちょっとずれるんだけど気づいたことがあって、
はいはい、
あのね、僕らは演歌を歌うことはないなってバンドやってて思ったの。
ほうほう、
俺はどういうことかっていうと、
ほう、
俺らがさ小学生とかぐらいの時にさ、なんかこうまだテレビでさ演歌とかよくやってる時あったじゃん。なんか、
そうだね、
紅白でもやってたりとかしてさ、
うんうん、
これをおじさんおばさんはなんかなんで、あと、まあ、熊谷のさ、地元のさ、
はい、
なんかあの夜のなんか、なんて商店街のなんかこの出し物とか、ね、まああと、うちわ祭りもあるよね。あの、演歌歌手みたいな人が来てさ、よく歌うみたいなのがさ、あったりしたじゃん。
あったね。
何が面白くてこの曲みんな聴いてんだろうって思ってたわけ、ずっと。
あったね。桜祭りだ、あの
桜祭りもそうか、
桜祭りってさちょっとステージあるじゃん、ちょっとした
あるあるある、あれカラオケ大会みたいなやってるよね。
そうそうそうそうそう、それで、ね、なんか演歌の人とか歌ってた記憶が
歌ってたよ、ね、
ちょっとうっすらあるわ、
ね、でマジで失礼なんだけど、まあ、何が面白いんだろうって思ってたの、その演歌に対して。
全然思ってた。
でもきっと年を取ったら俺は演歌を好きになるんだろうなともなんかなんとなく思ってた、その時。
うんうんうん、
で今30になってこうやってずっと音楽を、ね、カラオケっぽくやってるけど、
うん、
やっぱ思うのはさ、演歌ではないんだよきっと、俺らにとっての演歌っていうのが、
俺らに
とっての演歌っていうのが、なんかこの我々が学生時代によくこう触れてたバンドの曲とかさ、
うんうんうん、
なんかこう4人バンドのこういわゆるギターベースギター、ギター、ベース、ドラムみたいな編成のバンドの人たちの曲が、こう、だんだん演歌的ポジションになってっちゃうのかなって最近ふと思うようになったんだよね。
ああ、もうさ、なんか、ラジオとか聞いてると、誰ですかみたいな人いっぱいいるじゃん。
いるね、いっぱいいるいっぱいいる。
最近の、まあ、特に私なんかは今ドイツにいるから余計わかんなくて、その、
うんうん、
有名な人なんだろうけど、ハラミちゃんって誰みたいな。
ああ、なんか聞いたことあるな、それ。ピアノ、キーボード弾くと人だっけ、確か。そう。
あいみょんはギリギリオッケーみたいな。
そうね。あいみょんはね、ちょっとその昔の、あの、テイストを含んでて、ヒットしてるタイプの人だけどね、あいみょんはね。
で、なんで最近このローマ字の人多いの？夜遊びみたいな。ワニマみたいな。なんかそういう。
ワニマはもっと前だけどね。
もっと前だけど。まあまあまあ、でもそれは冗談として。でも、なんかそういうさ、なんかあの紅白のさこう歌う人リストとかを見て、うん、全然わかんない人が増えてるわけ。
わかるわ、あのマフマフさん
誰ですかそれ。
俺もねちゃんとわかってないのよ、マフマフさん。なんか歌い手さんなのかな、
あ
おそらく。これもさ、この前あの俺が好きなあのエレキコミックのライブに行ったのよ、この前。その時に、ラーメンズの片桐さん、これ全然お笑いわかんない人で申し訳ないんですけど、まあ、片桐さんって人がいて、
うん、
その人が、マフマフさんのパロディでカタカタさんっていうコントやったのよ。
はいはいはい。
でもその時そもそもカタカタさんが何をこのオリジナルとしてオマージュしてるかわかんなくて、ちょっと恥ずかしかったんだよね、俺。
はい。
でもマフマフさんはだからもう、そのコントを作る上で、もうみんなある程度知ってるだろうっていう手で作ってるだろうから、うん、パロディネタだから、あ、なんかそれを知らないなとか思ったりするし、その、最近のよく晴れやりの曲はさ、なんか結構、なんて言うんだろうな、パソコンで作るというかさ、エレクトリックな感じとかさ、うんうんうん、いわゆる、ね、4人ピースのバンドとはまた全然音を、使ってる音が違うからさ、
うん、
これはさ、やっぱりこの楽器をちょろっとかじってると分かるものなのか分かんないんだけど、そのもう真似ができないのよ、もうその。バウンディをやろうってした時には明らかに足りないのよ、楽器が。それを再現しよう。それっぽくさ、なんか、最近おしゃれなバウンディで聴いてんだって、みんなちょっとさ、おしゃれっぽいものが、ね。例えばそれを弾くとさ、なんかニュアンスをこう学ぶことはできるわけですよね。うん、なんか、ジャズっぽい曲ってこういう風にするといいんだとかさ。なんかわかんないけど、こうダンス系の曲ってこういうところを、やればダンスっぽいミュージックになるんだなとかを、そうやってこう勉強できるんだけど、真似することが。
壺みたいなね。
そう。だけど、今の曲は本当に足んないのよ、音が。どうやっても。もっとなんか電子音っぽい、なんかパーカッションっていうかさ、あれが、
はいはいはいはい、
なんか、打楽器の音も欲しいし、はいはいはい、やっぱどうやってもキーボードみたいな音も欲しいし、みたいな。
はいはいはいはい。
無理だね、俺らじゃ再現できないね、みたいになっちゃってるね、それがね。ってことは、やっぱこの今、はいはい、若い子たちがすごい聴いてる主流の音楽は、やっぱ4人ピースとか3ピースのバンドとは全然違うものが、
うん、なんて、はいはい
はい、要はギターとベースとっていうものあるんだろうけど、全然違うものになってて。
そうだね、うん。
あ、じゃあ僕らがよく聴いてたオレンジレンジとか、そういうのは、僕らの中だけでこれからも楽しみ続けて、いいものばっかりで、カラオケできっと歌うからさ、我々はきっと言ったら。
で、
我々の世代は。だそれがどんどんこう、行って、最終的には、孫ぐらいの世代の子たちからは、何がいいのって言われるのかなって思ったりしたんだよね、それで。そうね、
アクアタイムズって誰みたいなね。
そう、アクア、懐かしいね、アクアタイムズ。解散しちゃったアクアタイムズ。
HY って誰みたいなね。
ああ、そうそうそうそう。
そうね。
みたいなこと思ったり。で、そのさらに延長上に、うん、この前ね、そのうちの、今僕が働いてる会社で、なんか採用の話がなんか、
はいはい、
いろいろやってるみたいに聞いたときに、
はい、
なんか、はい、友達の会社ではなんか LINE を使って採用活動をやってますみたいな聞いたのね。うちはこんなんやってたよみたいな。
うん、
そうで、LINE なんだって。でもうさ、LINE の立ち位置がさ、わかんないのよ、その若い人たちの中で。彼らね、今22歳を迎える人たちにとって、LINE がどういうツールかっていうことを知らないと、採用に対してさ、我々が LINE を使うべきかどうかもわかんないしさ。
すげえわかる。
で、
なんかその辺のさ、アプリってすごいスピードで、
いや、そう変わってくでしょ？
変わるじゃん。ねえ、Facebook、から我々のさね、Facebook から始まり、Twitter なり Instagram なりね、で TikTok も出てきて、YouTube がなんか立ち位置変わってきてみたいなね、いろいろあるからさ。
で、この前なんかの記事で見たのは、もう LINE は普通教えないんだって、友達同士で。
ほう。
インスタをまず教え合うんだって、今の子たちって。で、インスタって、まあ、メッセージもできるし、電話もできるんだよ。うん、
ああ、できるね。はい、はい。
そう。だから、まずはインスタで、で、あとその、相手へのリアクションがしやすいじゃん。なんか投稿された時にそれにいいね押すとかさ。
そうね。はい、はい。
気軽なコミュニケーションがすごい簡単に取れるから、まず、仲良くなる時にはインスタを教えて、で、なんか、多分、どっかしらの、この、彼らなりの具合で、あ、じゃあ LINE 交換しようとか、なるのかな、わかんないけど。
あ、もっとじゃあパーソナルなものなのかな、LINE は。
ラインが。まあ、もしくはその、僕らが感じてる LINE みたいなコミュニケーションがもう単純にインスタに移ったっていうだけかもしれないけどね。LINE に。
まあ、インスタで LINE と同じようなことができるしね。
できる、できる。だから LINE の深さがこう、寄ったというよりかは、もう単純に機能自体がインスタに移ったみたいなことがあるかもわかんない。だからそれからさ、わかんないじゃん、それが。
わかんない
でしょ。全然わかんないでしょ。
わかんない。
いやー、そのさ、話聞いただけでさ、もうなんかもうざわざわしちゃって、俺胸が、ああなんだこれ、ね、全然わかんないんだな俺らって、
うん、
でさ、それをさ、なんていうの、こうさ、まあ、今日のこのタケルに話したかったのはここなんだけど、すげえ俺はもう順当に年を取ってるんだなって感じたわけ、今の一連の話を見て。そのさ、インスタ、コミュニケーションツールの役割が LINE からインスタへ変わっていく、その、うん、変わっていく人たちの中に明らかに俺がいないなってことを感じるわけ。
うん、ああ、わかるわかる。うん。
なんか前さ、その TikTok 最近ちょっと意識的に見るようにしてるみたいに言って、落としてみたとかさ、なんていうの、うん、新しいアプリができて、これが世の中で流行ってますって言ったらちょっと一回触ってみるとかをやってみたりは今してるけど、うんうん、その使い方が変容していくとかっていう、こう、はいはい、なんてもっとこうアメーバ的なこう文化のこの動き方、グラデーション的な動き方に対してはもうそこにいないと、それを感じられないし、俺は今そこにいなくて、その、オレンジレンジとかいいよねって未だに言い方がこれ違うんだけど、俺の言いたいニュアンスでした。いる、この同じ世代の中だけにいると、これがどんどん年を取っていくと、演歌のように、あれ、なんかこう、もう若い人たちとの分離がどんどん起きていくんだなっていうのを、うん、なんかこの音楽と、なんかその採用のところからすごい感じたの、俺。
ああ、はいはいはい。
まあ、これが別にいいか悪い方置いといても、なんか、あ、こうやって、おじさんおばさん生まれてくんだなというか、その若い人たちでは自分がどんどんなくなっていってるんだなっていうのをめちゃくちゃ感じて、なんか。
なんかさ、あの、新しいデバイスとかってさ、やっぱ興味あるじゃん。
うん、うん、うん。
なんか新しい機能とかさ、まあ、あの、うんうん、iPhone が新しくなるとかってやっぱちょっとこう追っかけたりするけど、
ああ、するするする。
それとは違うハードではないソフトの部分の変化って、
変化
って全然わかんないよね。ついていけないというか、
そう
でやっぱりその仕事とかもやっぱ年上が基本じゃん我々、
うんうんうん、
同世代年上がやっぱり多くて、
そうだね、
年下が少ないっていうのとか、やっぱ日常生活でそういうリアルなその使い方をしてる人とやっぱ合わないじゃん。
そうね、
その我々はやっぱ我々世代の友達が多いわけだから。
そうだね、
圧倒的に、
圧倒的にね、
99% どころが多分 100% だと思うけど、うん、そういう人たち同士で一緒にいる限りは無理だよね、新しい使い方を。
そうそうそうそう。そうだ、ね、なんか追いつくとかそういうレベルじゃなくて、なんか物が動いてることを感知できないまま、同じところに多分位置づけるんだろうなって思うね、うんうん。
なんか、あの、ガラパゴスじゃないけど、
うん、
その昔ながらの使い方をしてる人って、っていうのインスタグラムをこう写真をアップする機能として使ってる人っていうのは、
うんうん、
ある種新しい人種になってしまうんだよね。
ある種ね、
逆の意味で。
ああ、そうだからまさに今 Facebook にそのまあ僕らよりもうあと一世代、うん、二世代上の人たちが多分多いよね、きっとね、 Facebook って、うんうんうん、それは同じようなことが起きてるだろうね。もう、うん、で彼らはきっとその移りゆく流れを目にしないまま居続ける。てるんだろうなと思うわけ、
うん、
なんか Facebook の機能が彼らの年代に合ってるとか、
うんうんうん、
なんかそのインスタの機能が彼らに合ってないとかそういうことじゃなくて、そのみんながなんかちょっとずつ若い人たちから順番に移っていっているのを全くこう目にしないまでいて、かつ周りの世代の人たちは同じように Facebook を使ってるから、あ、うんうんうん、まあ、ここでね投稿してみんなにこう交流してればそれでいいよねってなるんだろうし、うん、なんかこう続けているんだなっていう、なんかすごいこう上の世代の感覚もなんかすごい分かったんだよね、それでね、
うんうん、
で
なんかそうね、
年、うん、を取ったな、年を取ってるんだなっていうのを切実に今30を終わろうとして今感じました、今。
でもなんかさ、多分将来的にさ、例えば子供とかがいてさ、
うんうんうんうん、
子供がその新しい使い方をし始めると一気に
確かに確かに。
なんかそっちに寄っていくんだろうね。あ、今そういう使い方
確かに確かに。
え？みたいな。それで少し分かってきて、
うんうんうんうん。
また今度はちょっと ね、新しい使い方も知ってるけど、古い使い方をどうしてもしたい、めんどくさい人になっちゃうのかな。
まあ、そう、塾の先生とかも、だったらもしかしたらもうちょっとこう情報キャッチアップしてんのかなとかも思ったしね。そうそう、今子供とやっぱ触れ合う手ないとっていうのは思ったよね。
そうね。
どうなんだろう。周りは結局、我々はもう LINE 世代とか呼ばれてくんのかね、大体。だんだんね。
そうだね。
LINE ばっでしかコミュニケーション取らないみたいな。
いいじゃん、ミクシー世代よりは。
いるのか、今、ミクシー世代。
我々ちょっと被ってる気がするけどね、ミクシーは。まあでもね、そうだよね、こうやっておじさんが生まれていくんだね。
いや、そう、こうやってね、だんだんと取り残されていくし、追いつこうにもどこを 移動していく人が見えないから追いつけない感じがね、ハッとしたね、これは。
いいんじゃない ?2 週遅れぐらいでついていけばいいんじゃない。
ああ、そうだ、そうそうね、そう。別に追いつかなくてもいいっていう考え方は確かあって、うん、いいんだけど ね、このままでもいいんだけど、なんか、毎回そういう新しい使い方を知れば知るほど、あ、そういう風に今の人使ってんだって、なんかハッとさせられてね。まあ、それ好きなんだけど、そういうのを知るのが俺は好きだから、ハッてさせられるんだけど。歳を取った、取ってるなぁと、感じました、それは。
すごい、誕生日の前の日、ネギちゃんがしみじみとこんな話を
してる。しみじみと、31になるにつれて、こう、おじさんへの階段を、ね、上がってることをかみしめてます、今、僕は。
そうね。まあ、10の位が3という時点で脅威なんだけどね、なんかね、昔から考えるとね、何ですか、それってなるけどね。
ねえ、ほんとだよね。そうなんだからさ、もう、みんなといるとさ、友達といると全然なんか年取ってない、年取ったのかなってさ、勘違いしそうになるけど、ちゃんと年を取ってるんだよね、うんうんうん、我々はね。
取ってるね。まあ、なんか、しくじり先生かなんかで、とか、ラジオで、オードリーの若林さんがしたけど、
うん、
やっぱり心の中は、G-SHOCKをつけて、学生服を着た自分がいる、うん、高校時代の自分がいると思って、はいはいはいはい、やっぱ運動とかしちゃって、怪我するとか言ってたけど、そういう感覚に近いよね、やっぱり、ね。高校の物質が見えるもん。俺には
そうだよね、うん、その気持ちではいるんだよね。
そうネギちゃんとかその農家の彼とかと一緒にいるとやっぱりその物質のやっぱ匂いがどっかからする感じがするから、うんするね、そういうことなんだろうなと思う。
いやというね、31を直前にした最近思ったことでした。お便りを読みましょう。
はい、お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。最初に言っておきます。ステッカーは鋭意制作中でございます。
はい、少々お待ちくださいませ。
まあ、来月までにね、どうにかできるように頑張りますので、
そうだね、
住所をね、これ初めて聞いた方、今お便りを送っていただ、はい、いただいた方には、特製のステッカーを送っております。
はいはい。
送る予定です。作っております。
今、はい、
で、お便りフォームもしくは、インスタのダイレクトメッセージで、こう、住所を、入れないで送っていただくことも全然いいですけど、入れていただくと、そちらの住所に向けてステッカーをお送りしますので、はい、まあ、もし興味があったら、ちょっと送ってみてください。
はい。よろしくお願いします。
ということで、はい。ありがとうございます。じゃあ、時間のちょっと許す限り、残りの時間、お便りを読んでいこうと思いますよ。
はい。
じゃあまずは、ラジオネーム棚田さん。
お、
いつも楽しくラジオ聞いております。3月の放送でたけるくんの写真撮るまでの過程に共感しました、はい、ぜひステッカー欲しいです。ふもとっぱらキャンプ場に行ってみたいなと思っています、
は
い、切手代がもったいないので何かの機会にお願いしますということで、完全に友達からですね。この文章からするに、
うん、棚田って書いてあって誰かわかるっていう。
前ちょっと紹介したよね、その棚田のインスタを始めた友人がいるっていう、そこの彼だね。
そうね。
彼も。
ふもとっぱらいいね。
ふもとっぱらはね、1回だっけ ?2 回行ったっけ ?1 回だっけ
俺一緒には1回だね。だから誰かと行ってんじゃないもう1回。
行ったかな。なんかめちゃくちゃいいキャンプ場だよね、あそこね。いいキャンプ。
隣のさ、サイトがお父さんと娘かなんかが来てて、うん、
はいはい、
おしゃれなね、
おしゃれなキャンプ
サイトだったの覚えてる
ね。山梨のそうそうそう、もう富士山の本当にふもとにあるでっかいキャンプ場で、おそらくね、一番そのなんていうの、キャンプ有名なキャンプ場じゃないかな、日本で
ね。なんかこう
それぐらい有名な
広い、
うん、
ね、フリーサイトだ、
広いところにいろんなタイプのキャンパーが来てね、一人で来る人もいれば、おしゃれ、
散歩するだけでも面白いね。
ね、タケルと二人でテントを見学するなんか散歩したもんね。
したしたした。あと驚愕のブルーシートって人がいたからね。
あれブルーシートいたっけ？
ほら、全部さ、テント立てて横にブルーシートがあって一枚。
ああ。
そこの上に全部荷物が乗ってるっていう人
いた。ああ、いたいたいたいたいたいたいた。そういう人もいた。
強気だねっていう話をしてすごいねあれっつって、
うん、まずさ、一人キャンプでさ、ロードスターの人いた気がしたな、確か。
ああ、いたかも。
なんかあれはあれでかっこよかったな。
うん、
なんか いろんなスタイルのキャンパーがいてね、すごくいいところなんだよね。
十人十色とはよく言ったもんだよね。
いや、ほ
ん
とほんと。
まさに。
そこ行ってね、また行きたいよね。
この、いいキャンプ場です。
彼は、送ってきてくれた彼は、その、棚田のインスタアカウントを作っておりまして。
はい、棚田プロですね。
棚田プロで、多分未だに、あの、ちょこちょこ。
更新してるね。
うん。うん、してると思うよ。タケルと同じようになんかこうしてるから。あ、そうかそうか。そう、ね、なんか、彼もね、すごくこう、景色が、めちゃくちゃ綺麗なさ。多分、うん、まあ、ニュアンスで言うとタケルのジャンルと近いんじゃないのかなと俺思うんだけど、こう。
近いね。
景色のこの、風景、太陽のさ、ね、夕日とかをこう、光のバランスを考えながらたくさん撮ってるだろうから。うん、面白いね。普段多分だってカメラの話なんかきっとしないじゃん、彼とはさ。
しない。一回もしないかもしれない。一眼買ったっていうのは聞いた気がするけど。聞いたけど、なんかそれ以降、なんか、体に行って一眼じゃなくてスマホで撮ってるって話は聞いて。
そうなんだ。いや、ほんとさ、全部 iPhone で撮ってんだよ、この棚田プロのこのアカウントの写真。
面白いよね。
めちゃくちゃうまいんだよな、彼の写真は。
めっちゃいい写真。ね。
ね。
センスあるなと思って。
ね。いや、そんなのさ、普通じゃ喋んないけど、まあ、ラジオだったらね、聞いてね、感じることがあるんだろうね、彼もね。
そうね。最近ちょっとまあ写真の話だけど、
うん、
スマホで写真を撮る、まあ、今回そのパリに行った時にやっぱりその防犯対策でやっぱ大きいカメラ出したりすると一眼出したりするとやっぱちょっとこう、うんうんうん、あいつみたいな風に思われちゃうなと思ってやっぱスマホでちょこちょこ写真撮る機会があったりしたんだけど、そう考えるとなんかスマホサイズの写真カメラとかいいなとかちょっと思っちゃうよね。手持ちのさポケットにスッて出せるカメラみたいな、
ポケット、まあ、高級コンパクトデジカメとか売ってるもんね、今ね。
そのリコーの GR3 かな、なんかそういうのとかいろいろ最近見てたりするけど。まあ、それか、まあ、iPhone いいやつにするか、12 Pro、あ、じゃあ12 mini だから、まあ、13とか、カメラのいいやつにするかとか、いろいろ考えちゃうよね、やっぱりね。
iPhone も十分優秀ですからね、今ね。
優秀だからね。
ね、
まあ、そういう、いいよね。
高
級コンパクトデジカメは随分興味があります、最近。怖いですね。
怖いですね。怖い話になりましたね、最後。
怖い話。
着地が。着地、怖い話です。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続いては、はい、送っていただいた順で読もうかな。
はいはいはいはい。
ラジオネーム、ケウヤマさんから、
はい、
先月4弾かな、確か、はい。バギーのラジコンやってる、
はい、おー、はいはいはい、はい、
うん。バギーカーのラジコンの話してくださった方から返信もいただきました。はいはい、先日はメッセージ取り上げていただきありがとうございました。話題として深掘りしていただいて嬉しい限りです。スロットカーや人気の沼ゲームなど知らない情報もたくさん楽しめました。そして今月、これ3月なんで3月、ロシアとウクライナの戦争が激化し、もう後戻りできない状況になってしまいました。ある程度離れているとはいえ、2つの国を越えればそこはもう戦場というドイツに住んでおられるタケルさんを心配に思う気持ちばかりが大きくなり。
ありがとうございます。
私個人レベルでは何もできない、現実に歯がゆい思いですと。
はい、
一刻も早く停戦がなされ、これ以上被害が深刻しないことを祈るばかりです。はい、あとは、もうタイムリミットかもしれませんが、番組ステッカーぜひ欲しいのでお願いしますと。
はい。
いうことで送らせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、ご心配いただきましてありがとうございます。
ねえ、実際、
来ておりますけどね。
ねえ、どうなん、ドイツではなんか影響は出てんの、その。
あ、でも、ね、
うん。
まあ、聞いたか、言ったかな、料理用の油が売ってない、今。
あ、それ聞いてない。
フランスで。オリーブオイルとか。まあまあ、こちらはひまわりオイル、まあ、サラダ油みたいなやつとか、
うん、
売ってないんだよね。
ああ、そうなんだ。
高いやつばっか残ってて、その一般的なやつはもうない、で購入制限の紙が貼ってあったりとかして、もう本当入荷したら全部すぐなくなっちゃうみたいな感じらしいんだけど、そういうところ。
どうしてんの、その場合は。油は
まあ、まだあるから、ちょうどね、その始まる前、まあ、戦争始まる前ぐらいに、まあ、オリーブオイルはよく使うから、その、
うん、
こっち、すごいいろんな種類が売ってて、
うんうん、
あったかい料理用、冷たい料理用みたいな、いろいろあるんだよ。あと、
ああ、面白い。
産地、スペイン産とか、 ギリシャとかいろいろあるんだけど、何本か買ってたのもともと。サラダに使う用の冷たい用と、普通に料理使う用のあったかい、あのあったかい用みたいなのを買ってたりとかしたから。
そう、直で食う用ってことか、その香りがいいとか、そういうことだろうね。そう、きっとね。
だからそのオリーブオイルは何本か、あのストックがあって、
うん、
まあ、そのサラダ油みたいなのも、まあ、ちょうどね、買ってたりしたから、まあ良かったんだけど、
あ、それよかった、
ね。まあ、油をたくさん使う揚げ物とかはまあできないね、みたいな、
ね。ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、まあ、そういうのもあるかな。
小麦、なんかほんと、ちゃんと俺ニュース読んでないからだけど、小麦をだいぶウクライナは作ってたみたいな話を聞くけど、うん、その辺はどうなの？
小麦もないかな。なんか買い占め、まあほんとね、日本みたいな話だけど、買い占めみたいのもあったりとかね。
あ、そうなんだ。
うん。あったりとか。
転売屋ってことですか、それは。
転売屋じゃなんかわかんないけど。
なんかあ、みんなあれか、買っちゃうのか、もう、なくなることをそれで買っちゃうのか。そう、
会社の同僚がなんか、25キロ買った人がいるとか言って、それどうやって使うんだみたいな、逆に、みたいなの言ってて、心配しすぎにも度があるだろうみたいな、そういうのもあるし、まあ、あとはまあガソリンだね、燃料、車の燃料の値段はまあ相変わらず下がらない
かな。そうか、
少し下が、まあまあ、その最初よりは、ね、始まってすぐぐらいよりは、随分下がったけど、今はそうね、リッター。ディーゼルでリッター230円ぐらい。
おお。あ、そもそもさ、ドイツとかヨーロッパはさ、日本と比べてどうなの燃料費？
日本に比べて高い、普通に。
あ、そもそも高いんだ。
そう。で、一番ひどい時で280円まで行ったから、ディーゼルで。まあ、随分下がった、これでも。
すごいね。
そうそうそうそう。まあ、そういうのもあったり。まあ、シュートガルト、まあまあ、随分、ちょっと前に旅行で、近くの町っていうか、まあ、車でちょっと出かけた時に、
はいはい、
あの駅に行ったのね。したら、
うん、
駅に警官の人が何人かいて、
うん、
電車でから降りてくる人を待ってるんだよね。
はいはいはいはい。
で降りてきたの人が、
うん、
多分その人たちはウクライナから出てきた難民の人
で、
受け入れ、その町で受け入れをするために、まあ、なんかどうもベルリンかなんかに、まあ、東から来てベルリンに来て、そこからなんか各地にこう振り分けてるみたいなんだけど。
へ
え。その私が出かけたウルムっていう、ミュンヘンとシュトゥットガルトの間くらいにあるドイツ南部の町なんだけど、うん、その、うん、そこで、まあ、そこに振り分けられた人たちが多分到着したみたいで。
へえ。
そう、あとはそのシュトゥットガルトでも、ホテルとかで、
うん、
そこ受け入れをやってるところがあるみたいで、そのウクライナから来た人、
うん、
ホテルの前にウクライナナンバーの車がずらーって並んでたりとか、そういう風にやっぱちょっとこう戦火を逃げてきた人、戦火をこう逃れてきた人っていうのかな、そういう人たちがドイツに、まあ一時的なのかわからないけど、まあいるっていう状況はある。
やっぱ日本にいると全然違うね、感じる。なんて言うんだろうな。我々はね、ニュースでしか見ないからね、そういう情報も何も肌で感じるものないから。
難民の受け入れとかをよくやってた、ね、ちょこちょこそういう話は何年かに一回出てくるから、
うん、
難民が逃げてきてとか、まあ、そういう方法をやってるみたいね。ですよ。
まあ、でも安全は安全、もちろんだけど、うん、別に何もないもんね。
そうね、今のところ特にそういう生活に危害はないですね。うん、
いやー、ありがとうございます。頼りを、
はい、ありがとうございます。
もう一個もかな。次読みます。ラジオネーム、芋虫。ネギシさんの幼少期トーク面白かったです。タケルさんについても気になったので質問です。はい、現在ドイツにいらっしゃるとのことですが、語学の勉強が得意になったきっかけや、はい、勉強し続けられたモチベーションは何だったのでしょうか。また幼少期から家族でも英語で話す習慣などがあったのでしょうか。個人的に英語を勉強し直そうと、考えているので教えてほしいです、はい、よろしくお願いしますと。
はい、
確かにタケルがね、今だってドイツ語使って仕事したりしてるんでしょ今。もちろん、
いやいやいや、メインは英語ですね。
あ、英語なんだ。まあでもそうやってね、うん、日本語じゃない言葉で仕事をするにはなってるわけですからね、実際ね。
そうね、なんだろうね。まあ、英語はその、まあ、親がちっちゃい頃に英会話教室に入れてくれたんですよね。
うん、
4歳だった気がするんだけど。
4歳、
うん、 まあ、もともと母が海外で働いてたことがちょっとあって、
はいはいはいはい、
まあ、それもあってたと思うんだけど、まあ、英語をやらせたかったんだと思う。
なるほどね。
詳しいことはよく知らんけども、
4歳か、
まあ、そう4歳の時に英会話を始めて、まあ、その英会話が良かった、先生が当たりだったんで、
ね、うん、
まあ、その
もう ずっとあの同じ先生なの。
ずっと同じ先生で、
ああそうなんだ。
ドイツ来るまで、まあ、あの埼玉のに生まれ育ってるから、その熊谷の英会話教室だったんだけど、そこにずっと行ってたんで、あの他のところに住んでも行ってて、
そうね、社会人になっても行ったもんね。
行ってた行ってた行ってた。でそのさっき言った千葉に住んでた時も2週間に1回のとか月1回とかにしてもらって、
うん、
月1回1回2時間とかで、まあ、英会話をやってもらってたんだよね、
うん、すごいよね。
結局そう留学で1年行ってない時期があったけど、20何年、
うん、
もう23年24年とかずっと英会話に通ってたかな。
ねえ、タケルがさ、
うんう
ん、あ、なんかある？
いい。
タケルがさ、その語学系のなんていうの、うん、大学はさ、それ語学系に行ったわけ、語学系というかさ、うんうん、それはさ、まあ、
ちょっとやる大学だ。
それをさ、その目指したのはいつぐらいから、高校の時から、それとも中学ぐらいからもうさ、あ、ここに行きたいなとはって思ってたわけ。
あ、大学を決めたのは多分高校の時だったと思うけど、
うん、
なんかそのやっぱその受験とかを意識し始めると、うん、まあ、自分が得意不得意って分かってくるじゃん。かん、もうまあまあ高校入った時にも分かったけど、
うんうんうん、
数学ができないってことは明確だったんだけど、やっぱりその自分では分かんなかったんだよ。英語がなんかテストとか、なんかそのセンター試験の模試とか受けて、
うん、
それなりに英語はできるわけよ。なんか、
はいはいはいはい、
あ、多分これだろうなみたいな答えって結構あってたりとかして、
はいはいはい、はい、
多分それはあの理論がよく分かってなくても音で覚えてるとかやってたことで覚えてるみたいなのが あるみたいで。あ、
なるほどなるほど。
それで後から理論がついてきたんだよね。
へ
え。中学の英語もそうで、ね、
うん、
中学で文法ってやるじゃん。 I
やるやる、
なんとか You are みたいな、そういうところから始まるじゃん、うん、He has とかそういうあるけど、うん、
SVO ってやつね。
そうそうそうそう、そういうのをその小学生とか英会話やってる時ってあんまり分かってなかったの。でも自分が物がこれが食べたいとかこれが好きだって言いたい時はこうやって言うっていうのが分かってたのよ。だけどどういう組み合わせでそうなるのっていうのは理解ちゃんとしてなくて。
なるほど。
中学校の時にその初めて学校で文法をやって、ああそういうことかっていうのが分かってくるわけ。
へー、面白い。
それでなんかどんどん分かってくるんだよね、英語のことが、
うんうん
うん、でしたら気づいたらなんか得意になってるんだよ、英語が。でそれでなんかまあ、あ、じゃあ英語とかをこう伸ばせる方がいいなと思って、
うんうんうん、
であとはそのね、車が好きだったから、まあ、車って言ったらやっぱドイツでしょってなって、ドイツで働けるチャンスがなんかあるなら、あ、じゃあまあドイツ語やるのがいいなと思って、
うん、
ドイツってドイツ語だもんなと思って、それを高校ぐらいの時に思って、それでそうドイツ語が勉強できる大学ばっかり受験してた。
あ、そうなんだ。もうドイツだったんだ、大学の進路の点でも。
そうそうそうそう、
方向性としては。
そうで、そうそうそうそう、
まあ、車ね、じゃあ車がめちゃくちゃでかいね。
車がメインだね。そうだからその受験した時まあ、あの私は大学浪人してますけども、1年目も2年目も、
うん、
全部ドイツに関わる学部を受けてる。
なるほどね。
そうそうそうそう、
勉強し続ける。まあだから、あ、嫌になった時とかなかったの？その
あるある、全然あるよ、英会話とか。
英会話それはめちゃくちゃあるの？
めちゃくちゃあると思う。
行ったは行ったわけでしょ、それは。
そうそう、でもずっと行ってた。でも一時期多分生かされてたの時期もあると思うけど、でも中学校で分かってからめちゃめちゃ面白くなった。
ああ、そこなんだ、タイミングが。
そう、そこはある、そこはある。でなんかもう本当面白いように分かるんだよ、英語の授業の、学校の、全部知ってんなこれってなる。
ああ、
で単語とかも聞いたことあるのしかねえなみたいな感じ、中学校とかの、で高校ぐらいになるとさすがに分かんないのいっぱい出てくるし、あれもなんかあのなんていうの、文法とかもなんかああそうなんだみたいな、難しいなみたいな、仮定法とかさ、なんかそういうのが出てきて、でも意外とそういうのって日常生活では使わないからあんま困ってないみたいな感じ。そうそうそう。
いやそのさ、小学校の時とかはさ、どういうさあれだったの、英会話はさ、なんていうカリキュラムというかさ、多分、
まあ、その テキストに沿ってやってたけど、
あそうなの、我々ほら普通に単純に中学校から普通に英語を勉強してる、勉強の仕方でやっぱ違うわけでしょ、それは文章を読んで英語にしてとかじゃないでしょ。
ああじゃないじゃないじゃないじゃない、なんかその英語の会話だね、なんかこういう時にはどうするかとか、まあなんか何かが食べたい時とかっていうのもあったし、
うん、
もうあんまり覚えてないな小学校の時に。でも多分中学英語みたいな内容だったんだと思う、その、あのレベルとしてはきっと。
そっかそっか。
そうい
や、
まあそういうので
途中で
語学に興味を持ったね、
分かるっていうところでどんどん面白くなってったんだね、じゃあ、ね、
そうそうそう、まあ、あそこはかなりのキーポイントだった、その英語に関して、
タケルのどっちかね、そのちっちゃい頃からやってるから分かるになって好きになったのか、もともとなんか好きな素質があったから好きになったのか、
何なんだろうね。でもそのちっちゃい頃からやってたことが、その何年もやってたことが一気にその瞬間に分かったんだよね、
あ
全部が、うん、ああそういうことかみたいな。でもやっぱ分かると面白いじゃん。
いや面白いよね、
解けるんだもんだって、
分かる、
テストとかで
分かる。それはなんか前回言ったから、物理の時も全く同じこと思ってた、
う
ん、俺
そうそうそうそう、ね、いいじゃないですかね、
ずっと難しい問題いっぱい出てきてよく分かんなかったけど、一個なんか基礎みたいなことが分かってた時にバッて開いたように全部が、うん、あだこういうことか、こういうことか、あこれこういうことかって言ってどんどん面白くなって
た
感じたわ。
ただそれはネギちゃんが物理で俺は英語だったんだ多分。だそのだから小学生当時は難しいことばっかだったの、多分頭の中は分かんないことばっかりだったけど、
うんうんうんう
ん、ああなんだなんだそういうことかっていうのが分かって、それで面白くなっちゃったっていう感じかな。
それがこの岩渕さんの回答になるかちょっと分かんないけど、タケルはそういうパターンだったわけだね。それ
そう、まあその一番最初に入った英会話教室が大当たりだったっていう、いい先生だったっていうのは大きい。
なんか、タケルの性格とも合ってたのがね、その教え方とかが。
どうなんでしょうな。まあ、先生が面倒見がいいって、まあ、いい人なんだよね。まあ、今も、まあ、連絡取ったりとかしてますけど、まあ、人としてとてもいい人だったっていうのが大きいかな。厳しい時はちゃんと厳しいし、いろいろサポートも手厚いし、みたいなね。
まあ、あとその、あれだね。まあ、そうね、OK、そう、
ね、何
いやあとそのやりたいことがさ、車とかなんだろうね、
うんうんうん、
なんかもう方向性がこうのゴールもある程度こう見えてるから、よりこ
そう
追いかけるあれになったんだろ
う。うん、それはある、それはあるね、かなり、
ね、俺もさ最近なんかずっとネットフリックスとかのさ、前もそのなんか恋愛バラエティとかさよく見てるって言ったけどさ、うん、なんか意識してやっぱ英語を聞いて理解するようにしてったら、なんかなんとなくね、この前会社でなんか海外の人から電話来て、なんか半分ぐらい分かったんで言ってることが、
いいね、
前はねもっと分かんなかったと思うんだけど、半分ぐらい分かって、はいはい、あオッケーオッケー、じゃあメール送るからメールになんか詳細教えてみたいなことは言えて、なんかね、あの聞き続けるってめちゃくちゃ大事だなと個人的には思ったし、うん、
その受験の時の話じゃないけど、その予備校の時に、あの、うん、予備校じゃないな、ね、だっけな、まあ予備校の時もそうだけど、あのリスニングの授業があったの、英語 の、 あのセンターのリスニングの授業があって50点ので、あの時になんかそのほとんど取ってる人いなかったんだけど、その授業面白かったんだけど、なんかそうそうそうそう、まあ本当発音の話とかさ、こう聞くポイントみたいなのやってたんだけど、
はいはいはい、
やっぱそのちっちゃい頃からちゃんとした英語を聞いてるから、
あ
全然苦じゃないんだよね、 できちゃうんだよね。言ってることが分かる、
はいはいはいはい、
っていうのはやっぱその耳が慣れてるっていうことに、そのネギちゃんの映画を見てに近いんだと思う。だからそのネギちゃんみたいにその1本の映画って結構なボリュームじゃん。あれをギュッと見てそれをずっと続けてればそれはまあまあね、力はつくと思うんだ
けど。いやーつくわな。
もう薄い薄いっていうか、そのね、英会話の授業でワントゥーワンじゃないし、その、うん、広くこう与えられてる英会話の授業に対して、うん、それをずっと長く続けたことでみたいな、その聞こえる、聞けるようになったっていうことがあると思う。
ああ、その俺もこの 1年ぐらい半年ぐらい結構意識的に英語を聞くようにして、うん、なんか やっぱり理解できるものが増えたりとか、あのね、今マーベルで、うん、あのムーンナイトっていうドラマやってるんだよ。
ほうほうほう。
あ、新しい エジプトの主人公なんだけど、
で
遊戯王に近い、ちょっとやってることは、カードでは戦わないけど。で主人公がね、ちょっと全然脱線してごめんなんだけど、ね、主人公が最初にイギリスで、あのエジプトの博物館で働いてる男の人なんだよ。弱々しい男の人。
うん、
でなんか時々無遊病みたいに意識が飛ぶ時があって、でその時になんか気づいたらなんか知らない男たちをこう殴り倒した状態で起きたりとかするわけ。でこれはなんか多重人格みたいな、そう特徴があって、彼の中にはアメリカ人のマークっていう人がいるの、別に。でイギリス人のスティーブンがいて、ここをそのやり取りを今でもするんだけど、なんかやめろみたいな、はい、いや今体は俺のコントロール下だから俺のやりたいのやらせてくれみたいなことを喋ったりするのよ。でその時にイギリス英語喋ってるのと英語、あのアメリカ英語喋ってるのがやっぱなんとなく俺分かるようになってきたの、それが。
はいはいはい、
あ確かに発音全然違うなっていうのを、なんかそのネットフリックスでさ、そのイギリス系の恋愛番組とさ、オーストラリア系の番組とさ、うん、アメリカ系の番組と、なんかこの前はブラジルだ関係、あとシンガポールのやつも見てるんだけど、やっぱチャイナ系の英語とかインド系の英語とかさ、いろいろ聞くとさ、違いがなんとなくさ、俺はよく真似はできないけど、あ、これはちょっと中国系の英語っぽいなとか、なんとなく分かってきたりとかをしてて、で、これやっぱりめっちゃ聞いてるからだと思うんだよ、俺、ずっと。で、今のタケルの、もうか、すごい当たり前だけど、やっぱ、ちっちゃい頃からずっと意識的に聞いてれば、うんうんうん、そりゃつくなって思ったし、タケルのこの英語力は、ね、当たり前にね。あと聞くことってめちゃくちゃ大事なんだなと思うしね。
うん、インド系難しいね。インド系の英語はわからないね。
あ、そうなんだ。
超わかんないよね。何言ってんのってなっちゃうわ。
そうね。あのアクセントがやっぱこう全然違うもんね。その
違う、
なんていうの、アクセントってなんかなんていうの、い発音するさ、なんか、タールティーみたいな、なんか言うじゃん、この L とか T が、うんうん、とかっていうのもあるけど、うんうん、この抑揚の付け方も全然違ったりするよね。あれ？
インドの言葉だもん、あれ。
そうだよね。インドに合わせたこの L って、
うん。そうそうそう。英語ではないと思ってるから。
なんか、やっぱでもずっとちっちゃい頃からやるっていうのはもちろん大事なんだろうし。うん、
そうね。
なんか、アドバイスありますか？じゃあこの人に最後に。特にない
英会話のいい先生を見つけてください。
あ、大事だね。
いい先生と出会ってくださいって感じだね。
大事大事、
うん、まあまあそれがそういうなんていうの、いわゆる英会話の何ノバみたいな、ノバってもないかいわゆる普通の英会話教室みたいなでもいいし、個人英会話教室でもいいし、うん、まあでもあともうちゃんとしたそのまあ、その先生自体にとても学があったりとか、いろんなことよく知ってる先生だったし、ちゃんとしたアメリカ人の先生だったしっていうのはあったかな。発音がしっかりしてるというか、でそのそういう言語学的なことにも詳しい、なんかそのアメリカ英語とイギリス英語と何々英語の違いみたいなのもちゃんと自分で先生が真似できる。こういう人はこう言う、こっちの国ではこう使うけど、こっちの単語を使うけど、こアメリカではこうだよみたいなのを教えてくれたりとか、そういうなんつうの、言語に興味のある先生に習ったのは良かったかなと思います。
はい、ありがとうございます。
それかあの熊谷まで行けるって人だったら紹介しますって
言って。連絡をじゃあください。
連絡
ください。はい、お便りありがとうございます。じゃあもう一つ読みますよ。
はい、
ラジオネーム人形の慶月。
はい、
慶月はケウっていうのはあれです。我々のそのよく使うケウですね。 まれな。九月だよね、正しくはね。正しくっていうか、
パロ。人形の九月。
月だね。はい人形の慶月さん。はい、根岸さん、根岸さん、たけるさん、こんにちは。
こんにちは。
夫婦で楽しく聞いております。
ありがとうございます。
先日、焚き火ラジオの聖地巡礼をしてみようという話になり、熊谷行ってきました。ありがとうございます。すいません、
ね、ありがとうございますね。
巡礼1、リーチャー。調子に乗ってすごい量オーダーしてしまいましたが、美味しくてペロリと完食できました。特にチャーハンがお気に入りです。あと、巡礼2、鳥瀬本店。肉団子が本当にいいですね。ぎゅっと詰まった肉団子に濃いめのタレがしっかり絡んでいました。タレが甘すぎないところも好きです。そうなんだ。読みますよ。熊谷の人は日常的にこれを食べられると思うと羨ましいです、はい、噂の煮卵は品切れで食べられなかったので次回また熊谷行った時チャレンジしたいです。そうですね、熊谷でおすすめの店やお二人の思い出の場所が他にもあったら教えてくださいと。
あ
いやーこれ写真がね送られてきたんだけどね。
いやほんとねテロですよそれは。
飯テロ
本当に写真が最高だったわ。全部写真見たけど、私もねその珍しくそのお便りは見てないんだけど、それだけ写真は見て、
うん、見てね、
マジかよっていうぐらいうまそう
だったなと思って。いやーこれは唐揚げも肉団子も俺はもう本当に今でも思い出せるわこの味を。いや
ーリーチャーもね、まあ、一応わかんない人のために言っておく
と、あそうね、よかんない人のために言っておこうね。リーチャーが
はい、
ああどうぞどうぞ、タケルが言って
る。リーチャーがその熊谷駅前にある中華料理屋さんで、私たちが学生時代に通っていたお店で ね、2階の天井が狭いっていうのが一番の特徴ですね。
そう。違いますよ。
天井が低いだ。
それが特徴ではないですけど、そういうお店です、ね。
まあ、量が多くて美味しい。
いや、そうそうそうそう、美味しいんだよね、これね。
そう。で、もう一つ、鳥末が、まあ、以前私が、味玉ね、うん、熊谷で一番の煮卵、まあ、味付け卵は、この鳥末っていう、
うん、
鶏のおろしをやってるお店の、
うん、
もの。
そう、鶏、だ精肉店じゃなくて、鶏肉専門のお肉屋さんね。うん、
肉屋さんの。そうね、この人がそのさ、鳥末のあの、袋を乗せてくれてるじゃない。これ懐かしいよね。
ね。
鳥末はこの紙に包んでくれるね、赤と黄色の卵の形のね。
ね。
そうそうそう。まあ、チャーハンを選んだのは素晴らしいと思いましたね。
うん。チャーハン食べたことある、まあ、学
生だよね。
うん。
あらさ、ほら、農家のカレー、
うん、
チャーハンよく頼んでなかった？
あ、そうだっけ。セットと、
エビチャーハン。かなんかを頼んでた記憶が私はあるんですけど、エビチャーハンだかレタスチャーハンだか忘れちゃったけど、であれね、我々はいつもその定食ね、 A セットとか B セットとかいろいろあって、
そうそうあるんだよね。
ネギちゃんは C セット酢豚、
そう
で私は A セットのホイコーローいつも
頼んでたんだけど、
それでその彼はその定食に行かずあえてチャーハンに行くって、そのチャーハンがまたうまいっていうのをやってた。
なんかそんな確かにセット頼んでないイメージあるな、確かに、
うん、でしょ。
ある
そうそうそうそう、
いやめっちゃ美味しい
ね。トリスエはね、そう煮卵がない時間帯っていうのがあるから、これはね、うん、注意ですね行く方は今後もしいたら。
そうだね、そう難しいな、リッチャー。
そうね、あとはそのおすすめなんか他のありますか？
あ、うん、おすすめね、なんだろうね。
昔もうないから、ないお店だけど、そのあの熊谷の上熊谷駅っていう渋鉄道の駅の近くにマッキューっていう肉屋さんがあって、うん、そこのメンチが美味しかったんだけど、
あそうなんだ、
まあ、それはもうないんで、それを言ってもしょうがないんだけど、
あそこあるかな、あのあれ、あのその上熊駅からまあ近いあの天狗屋っていううどん屋さん、
あるあるあるあるある、
まだあるかね。天狗屋美味しいよね。
熊谷の BMW のディーラーのすぐ近く、上熊駅近くの、
そうそうそうそう、
セントラルだったかな、もうちょっと忘れちゃったけど、 BMW のディーラーの近くに
あるよね、
天狗屋っていうちっちゃいうどん屋さんがあって、
ね、
あそこのね、肉うどん、
肉ぶっかけうまいよね。
肉うどん美味しいですね。
ね、埼玉の
美味しい、
埼玉のさうどんってやっぱちょっと独特らしいね。なんか俺あんまり知らなかったけど、
う、ねうん、
具材が多めというかさ、
武蔵野
うどんってやつだね。あ、そうそう、武蔵野うどん、キノコとかお肉をよく使ったうどん、天ぷらで食べずにそういう具材で食べるっていう、 うどんだよね。 なんかイメージで言うと山菜うどんに肉入ってるようなイメージが多分普通の人だとそんなイメージかな、うんうんうんうん、こうあったかいうどんでいろんなこう具材が入ってるのが結構埼玉のうどんってもんだよね、あれの肉天狗
は多分やってると思うけど、まあそこはねぜひもし機会があれば行ってほしいですね。
へえ、
あそこはソウルフードってやつですよ、あれこそ。
そうね、
うん、あれはたまに食いたくなる。
ソウルフードで言うとですね、あの岩瀬のフライもおすすめでして
、ヤギ橋のね、ヤギ橋っていう百貨店の近くにある岩瀬っていう、近くに
岩瀬っていうお店、あのフライっていうね、あの埼玉の熊谷と餃子の郷土料理なんですけど、うんうんうん、あれ小麦粉かね、小麦粉でキャベツと、まあ、
ちょっとしたお好み焼きみたいな感じ、
ね。あ、そうそうそう、お好み焼きみたいな、うん、なんか1枚400円ぐらいで食べられるんだけど、あれ美味しいんだよな、もう
岩瀬のフライはうまいわ。あれはうまい。
うまいよね、岩瀬のフライは。うまい。いやー、食べたいな、岩瀬のフライは。
あれは
うまい。ね、切り、揚げ出したらキリがない、
ね。出したらキリないね。あとはまあホルモンだね。
ホルモン焼き。ホルモンね。
秩父屋ですね。熊谷駅の南口の方にある、ちょっと駅から離れますけど、あの辺りの秩父屋。
ね、
そうね。
あと、あれだね。あと、最後、締めは、あそこで締めていただくという、あの、ひでまんという、あの、居酒屋がありまして。
出ました。もうね、熊谷市民なら絶対知ってる有名な居酒屋ね。居酒屋ってか、まあそうね、居酒屋、ひでま
ん。うん、ひでまん。もう、特徴がありすぎてね。うん、なんか。
すべてに特徴があるから。
すべてに特徴が。まず、靴は自分で、その、脱いで持たないといけないシステムでしょ。で、机と壁にはもうビニールというか、あの、なんか、ベッて敷いてあってさ、この油とか、この、
油が飛ばないように。
飛ばないようになって、ヤニとかも飛ばないようになってて、で、注文あれなんだっけ、書くんだっけ、自分たちで。紙で書くんだよね。
で、ほんと、出して、出てくる。
ざっくりとした、そのメニューね、ハマグリとかさ、
ハマグリ、鳥がうまいんだね。
エビ、
焼いたエビが出てきますからね。エビって書いてあったよね。
カニとかね。
カニはね、あのお金持ちしか頼めないですね。
高いね。鶏肉とかね。あと、まあいいよね、
刺身、マグロなんか
ね、うん。マグロね。
マグロね、あれ美味しいし。
大量のマグロ。
たまに小皿を持って店員さんが回ってくる。うん、一個どうですかみたいな感じで、ま
ず、
ウニとかね。
あれ面白いよね。なんか、車内販売みたいなスタイルのね。
そうそうそうそう。で、その座席もね、テーブルも、公民館みたいになっててね。
そうそうそう。
広い部屋で。
広い大座敷に、いわゆる、なんて言うんだろうね、ちゃぶ台じゃないけど、でっかい机がこうバー並んでて、そこでみんな囲むんだよね。
いいですよ、あそこは。なんていうの、お客様は神様だという日本人の考えを全て破壊する感じの
最高で。で、必ず帰りにさ、何？
お土産ね。
あ、お土産、お土産、そう、お土産。うん、びっくりするんだよね、最初。
まあ、なんだか言いませんけども、びっくりするから。
びっくりする。
うん、何かもらえますから、必ず。外れのないくじみたいなね。何かがもらえる、必ず。
しかも食べたさ、なんていうの、売り上げというか、その、払った金額によってレベルが上がってくんだよね、あれが、ね。何とは言わないけど。すごい、初めて見てあんな課金制の居酒屋。ゲットできるアイテムがさ、その時課金した量によって変わるからね。
そうだね。そうだね。まあ、ね、この辺の話はしだしたらきりないからね。もしなんか、ね、興味があったら、またなんかお便りで聞いてくれれば、いくらでもしますからね。
ね、いや、ヒデマンはね、武田が帰ってきたら、まあ、ヒデマンだね。
そうだね。新しく出たスポットとしては、天狗屋。
天狗屋。
あと、
岩瀬。
天狗屋、岩瀬、秩父屋。
秩父屋。
ヒデマン。
うん。いいね、
おしゃれなお店は一個もありませんからね。そういう店も知ってるけど、そういうお店も知ってるけど、うん、違うから。
違う。
それは違うから、あえてその辺を皆さんに攻めていただきたいなと。
いや、ぜひ行
ってほしい。あと、おいしいハンバーグのお店とかもね、ステーキのお店とかもあるんですけど、
その
辺はまたね、今度ね。
またね、そう。
うん。
ついてってください。
はい。聖地巡礼なんかしていて、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかしいっちゃうよ。
ね、
じゃあ、皆さんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りフォームが、ウェブサイトにありまして、はい、あと、はい、インスタの DM でも受け付けております。はい、今回も多分4通読んだうち2通は DM かなでいただいたものなんで、皆さんもぜひ気軽に DM で送っていただいても構いませんので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。月一焚き火ラジオ、そろそろお別れのお時間です。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローをお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、または Instagram のダイレクトメッセージにてお待ちしております。毎月20日までに送っていただけると幸いです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。
はい、はい、ということで今月も、はい、タケルがドイツ行って1年経ちましたね、これで。
そうですね。
ねえ。とかいろいろありました。
先月でも経ってたけどね。
あ、そっか、先月経ってたんか。まあ、大体1年経った。そうですね。なんかもう慣れてきたね、この、うん、何？
あ、ごめんなさい、話が。最近さ、Spotify でさ、オールナイトニッポン、なんか、
始まってんの？
放送やってるよね。
あ、そうなんだ。
そう。で、ナイナイさんとかもそうだし、フワちゃんとかもやってたし、オードリーは確かやってなかった気がするけど、そういうのもやってて、最近やっぱまたこうラジオプラススポティファイっていうのは
ライバルコンテンツが増えてきましたね。
ライバルと同じ投票にオールナイトニッポンがいますよ。
そうだよね、同じプラットフォームから配信してるんだね、我々オールナイトニッポンと。
あら、我々の方がしかも先だからね、スポティファイにいたのは。
そうね、先輩だね、我々の方がね。
そうだね。規模はもう 3億分の1ぐらいですから本当に、
ね、自分で言ってて悲しいよ本当に。
そうですね。でもほら最近ほらポッドキャストもさ、渡辺直美が、
うん、
直美さんがアメリカからやってる、
あ、そうやってんだ、
やつがすごい流行ってたりとか、そういうラジオコンテンツがね、まあ、アメリカでも結構流行ってきてるみたいだし、
うんうんうんうん、
我々は随分先取りしてましたな。
先取りしてましたね。
ねえ、
コツコツやって、もうさ、来週36、もうだって、え、
そうだね、
36ってことはあれか、あ、それで丸3年か。
そうだね。
おお、え、そっか、来月丸3年なんのか。わあ、
すごいね、4年目
すごいね。おお、4年目か、
やってますな。
やってますな。
中学校は卒業したぞ。
ねえ、こんだけやってて、このエンディングの終わり時間も全くまだ測れていない僕らですけど、
右ちゃんのあの編集に全てを任せてますけどね。
任せてね。まあ来月もね、まあ、いつも通りやるだけですが、はい、また粛々とやっていきましょう。
はい、
はいはい、ということで月一焚き火ラジオ、また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は根岸と
たけるでした。さようなら。
さようなら。